は5月30日夜8時、マジックワンズプレゼンツ、開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
チャオチャオ、ミキアもアクア。
はい、ということでですね、まあ、普段通りやっていきたいなと思うわけですけれども。
はい。
はい。まあ、5月ということでね。
はい。
はい。アクア君は何か、なんか、イタリア語習ってるそうで。
はい、なんかせっかくなんでイタリア語で挨拶してほしいなっていう社長立ってのお願いだったもので、
まさかこんなしょっぱなからぶっ込んでくるとはね、何の前置きもなくぶち込んでくるとはちょっと思ってなかったですけども、
まあ、せっかくの挨拶のタイミングなんでやるしかないと思いましたね、
はいはい。まあ、イタリア語でチャオっていうのは、
まあ、ヤッホーって感じですね。
はい、
やーやーって。で、はい、バイバイの時はもう、チャオチャオって言って、そのまま、さよならって感じの、はい、まあ、気軽な。
こんにちはもさようならも同じ言葉で。
そんな感じですね。
チャオと。
もう楽な挨拶ですね。
便利ですね。
便利です。はい。
なんか難しい方も言ってなかったですか？なんかちゃんとした。それは軽い挨拶やから。
こんにちはは、ボナセーラって言いますね。
こんばんは？
こんばんはは、うん、ボナセーラですね。一緒なんですよ。
さすがですね。やっぱ、好きです、その人、その国の人たち。
割とノリなんですよ、はい、そこは。
なるほどね。ちゃんとしてても、あまり区別がない。
あまり区別がないですね。
まあ、アクア君にも、その国民性みたいなのは合うんじゃないんですか？
合いますね。心の祖国みたいな、はい、第二の祖国な感じ
が。第二の祖国な感じが。
ありますね。
ありますね。はい。顔はめちゃめちゃ、和顔でございますけれども。
まあ、はい、心は錦といった具合でして、まあ、
はい、
意味がなんかどうなってんだってことですけども、
ありがとうございます。
あ、はい。
ヨハンはこの5月はどうでした？
はい、僕は、
はい、
生き生きとしたゴールデンウィークを過ごしました。
あ、そうですか。もうね、結構1ヶ月ぐらい前になりますけれども、
はい、
楽しい思い出はくっきりと心に刻まれてると。
はい
はい。
はい、
どんなゴールデンウィークを過ごしたんですか？
淡路島で釣りをしました。
はい、あ、そうですか。
僕は坊主でした。
生き生きとした。はい。
僕は初めて釣ったんですよ。
あ、そうですか。
ガシラっていう魚をですね、
は
い、釣りました。
は
い。あげてもらいました。
なるほど。
もうやっぱね、自分で釣るっていうのはね、
はい、
すごい嬉しいですね。
なるほど。
ほんまに釣れるんだと思いましたね。
はい。
はい。なんかゴールデンウィークの話題もヨハンに振ったのに、アクアが持って行ってしまったみたいな感じになってますけれども。
ちょっとね、はい、僕も釣れなかったの悔しさはあるんですけど、ね、
ありますよね。釣り堀ですけどね、
はい、
釣り堀っていうか、まあ、海水魚をね、釣って生けすで釣らしてもらって、それを料理してもらって食べるみたいなお店に行ったことがあるんですけどね、
はい、
僕だけ釣れなかったんですよ。それ非常にね、もうええ大人でしたけど、
はい、
ちょっと泣きそうになりましたね。
あ、
悲しいですよね。
そっか、僕は泣きそうにはならなかった、
はいはい、よかった。
心が強い、
はい、
まあでもね、そうやって鍛えられていくんですよ。そっか、すごいな。
はい、
ちょっと自分には今ちょっとショックが大きいんで、立て直すのにまた時間がかかるのかもしれないですけれども、まあ、こんなことにもね、めげず、はい、僕もね、天然の魚釣ったこともありますし、何度も、はい、はい。たまたま生けすで釣れなかっただけですか。
はい。
はい。ということで、はい。まあ、そんなね、楽しいこともしつつね、ゴールデンウィークも過ぎて、またね、夏休みあたりには、6月はね、そう、来月6月の話またしますけれども、祝日のない唯一の月ですから、もう、ね、
はい、
ちりとお勉強にお仕事に励む月になるのかなという気がします。まあ、そんなこんなもお話していきたいと思っておりますので、はい。6月の開放をね、しっかりとお届けしたいと思います。ということで、今月も、こんな感じでやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。今回の朗読の原稿はなんとプロデューサーの流れさんが書いていただきました。はい。しかしですね、流れさんが書いてくれあさった原稿はですね、あまりにも人間の心の闇の部分を描きすぎていたためにですね、と流れさん横で爆笑してありますけど、ちょっと開運番組にはね、ち ちょっと闇が深いかなと思ったので、ちょっとね、ヨハンに、その原稿をもとにですね、コンセプトは失わないようにしてですね、ソフト路線に変更してもらってですね、ヨハンが意味の深い文章を書き上げてくれました。今日は、どんなテーマで文章を書いたんでしょうか。
はい。もともと流さんが書いてくださってたのが、
はい、
ま、心の声と現実の声との使い分けをテーマにしたものだったので、
はい、
ま、そのあたり意識して、
うん、
心と建前とっていうのはやっぱり全然違うものになりますから。
そうですよね、うん、動画があればね、口が動いてるのと動いてないのとで、はい、描き分けられたりしますけれども、はい、これをラジオで表現するというのはなかなかのテクニックがいるんじゃないでしょうか。赤くん、
そうなんですよね、これがまた、
はい、
癖者だと思うんですよね、
はい、
僕もまあ、うん、一応ちょっとは練習はしてきたんですけども、
はい、
どうにもマイクに吹き込むと全然、
うん、
違って聞こえると思うんですよ、
はいはいはい、
だからそうですね、うん、なんか未だかつてないほどプレッシャーという
はい
やつに、
はい、お、今までで一番緊張していると。
まあそうですね。
なるほど。まあ、それをね、乗り越えて行っていただきたいとも思いますし、ね、流れさんにですね、しっかりとこんなにうまいこと読めるぜと、
も
ね、
はい、
示していただきたいと思います。という感じでね、じゃあお願いします。
はい。
はい。
水面下の戦い。いらっしゃいませ。これとこれ、別会計にして。めんどくさい。はい、かしこまりました。
悪いね。
はい、まずこちらのお代金が288円になります。
あ、1万円からで。
せめて千円札でしょうよ。はい、1万円お預かりいたします。お釣り9712円になります。
あ、もう一個の方は領収書をください。
なるほど、だから別会計ね。かしこまりました。こちら312円です。
よし、怪しまれてないぞ。はい、502円からで。
502円お預かりいたします。げー、お釣り190円だ。細かいの嫌なんだけどな。あれ、さっきのお釣りに10円あったよね。じゃあこの人10円持ってるはずじゃん。普通はお客さんもジャラジャラするのを嫌はるはず。ということはこのお客さん、10円を出せない理由がある。申し訳ございません。ただいま10円玉が不足してまして、先ほどのお釣りから10円お出ししていただけませんか。本当はあるけど意地悪しっちゃお。
くっ、俺には10円玉が必要なんだ。40円すらないってことはないだろ。ほら、仮になくてもよ、コピー機とか公衆電話とか開けたらいっぱいあるもんさ。
公衆電話、あ、よく見たらこの人ジーンズのポケットが膨らんでない。ほとんどの男性はズボンのポケットに携帯を入れるのに、この人はそうじゃない。そしてチラッと漏れた公衆電話というワード、10円玉に対する異様なほどの執着、間違いない。この人は携帯を持ってなくてそれを恥じている。堂々としない男ってほんとムカつくんだよね。とどめを刺してやる。すみません、コピー機も公衆電話も店長が鍵を持っているもので、私のようなバイトでは開けられないんです。勝った。
仕方ねえ。はいよ、10円。
ありがとうございます。200円のお返しとこちら領収書になります。
さてさ、俺は追加でうまい棒を買う。俺の持ってる小銭は最小で100円だ。さあ、姉ちゃん、どうする？く
っ。そしたら、登場していただきましょう。流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ダークな作家の流れです。はい、まあ、心の声ということでね、
はい、
まあ、そこを意識したんですけども、
はい、
あえて、女の子を、まあ、持ってきとったんですけども、
はいはい、
アクアの前に女の子の声も、まあ、苦手だということで、
うんうん、
練習した甲斐があって、非常に ハスキーな女の子が出来上がって
る、ね、そんな子もいますからね、そんな子も
そうですよね、はい、で、原稿はね、はい、僕の書いたもうええ加減なもんよりすごい出来てたと思うんですよ。で、これだけ結構僕作る時にね、
はい、
その原稿がどのぐらいの時間ができる時間で演じれるのかいうのがあまり分からなかったんで、
はいはい、
でまあちょっと長めにしたつもりだったんですけども、うん、ヨハンはこれ原稿僕のより長くなったですかね。
とまあ同じぐらいやと思いますけどね、
このぐらいの時間で、はい、あそうですか、長い間このというかこのやり取りをね、
うん、
セリフのやり取りだけですから、うん、するのが一やっぱり難しかったんじゃないかと思うんですけどね、うん、見事演じを受けてくれたんですけども、
うん、
さらなるあれをハードルを上げてまた作っていきたいと思います。
ありがとうございます。
そうですね、まあほんまにいいね、課題お題だったなと思うんですけど、まあなんかねちょっと女の子の心の声のあたりとかちょっとほんまに声優っぽいなとか思うところも僕はありましたね。
お、うん、今回のお題は今読んでてすごい楽しかったです。
あ、
なんか乗ってきました ね途中、
緊張をプラスに生かしたみたいな
そんな感じです
かね。なんかね大きく一回り大きくなったな
成長したね、
したね、
やった
なるほどなるほど、そうですね、いやほんまにねなんか良かったと思いますね。はい、僕もねいつかアクアが休んでる時、休んだ時とか僕呼んだんですよ、
はい、
はい、ダメ出しもいっぱいもらいましたけどね、まあスルーされてる部分もな、逆にスルーされてる部分もいっぱいあるんかなと思いますけれども、はい、まあそんな感じでね、アクアがねますます、まあ、もしかしたらね元々の企画は無理に声優に刺すみたいな企画でしたからね、ほんまに仲になってくれたらなと思います。そんな感じでアクアの開運の毒コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーになりますということで、6月なんですけれども、まあ梅雨の季節ということでですね、もう沖縄とか奄美大島は梅雨入りしていると。でまあ近畿地方とかはだいたいね6月上旬に梅雨入りが例年しているみたいな感じですね。まあそんなね、梅雨の6月なんですけれども、まあ昔の言い方ではね、水月ということで水のない月と、書くということですね。まあ梅雨の季節なのに水月ということで、まあ旧暦ですとねちょうど6月っていうのはね梅雨が明けたぐらいにやってくるので、まあ水がないっていうような言い方をしたようです。そういう説があります。まあね今の季節、今の暦だとね、水があるのに水月というような感じですね、そんな感じでですね、6月1日が衣替えのシーズンになります。まあ、制服とかはねちょうどこの6月から夏服に切り替わったりですね、サラリーマンの方とかもね、6月からねちょっとね、クールビズにしても OK みたいなような状態ですね。まあ、そういうね一つのね、衣替えというね季節のイベントがあります。これはね、タンスのね整理をするチャンスにもなりますね。ですね冬の服を奥にしまって夏服を取りやすいところへ出したりですね、その他ですねタンス全体を整理することによってですね、一つもうそろそろね年明けてから半年になりますんで、そういうね一つの節目といいますか、折り返しの地点になりますので、それにあたってですね、整理をするチャンスにも捉えてもらったりね、季節感をね、衣服にね持ってくる、自分にね季節感を持ってくるっていうのは開運行為でもありますので、そういうチャンスに使っていただけるかなと。6月1日、衣替えですね。これ月曜日なんでね、なんかまあいつもなんかその月曜スタート、学校とか会社とかも月曜スタートのとこは多いと思うんですけれども、そういうところでですね、月曜日がそういう一つのスタート節目というのはまた一つね、いいタイミングじゃないかなと思います。ぜひともこのね流れには乗っていただいて、6月をねいいスタート切ってほしいなと思います。まあ、ちょうどね、明後日ですかね、明後日ちゃんと土日の間に準備しておきたいものです。 はい。そしてね、6月11日が暦の上での入梅というね、一つのね、太陽後傾が80度というね、もうこの気象庁発表の梅雨入り梅雨明けとかとは全く別で、太陽の位置、地球と太陽の位置関係で毎年この辺の角度になると、この辺の日になると、入梅という、まあ、雑記ですね、二十四節気とかありますけれども、そのうちの中のさらに細かく分けた雑記の中の一つで、入梅というのがありまして、そういう季節になります。まあ、この頃に梅雨が来ますよという感じですね。大体まあ近畿だとここ以前に梅雨が来ているみたいです。で、ですね、それとまあ二十四節気で言いましたけれども、夏至というね、太陽の一日の長さが一番長くなる日がありまして、それが6月22日になります。6月22日、これもまた月曜日にですね、一日の一番長い日がやってくると、太陽のパワーが一番な、高まってくる時ということですね。まあ、ここをピークにね、また冬至に向けてちょっとね、太陽のパワーがまた、陽から陰に変わっていくわけですけれども、気温自体は後からね、地球が温まって、大地とかですね、海水とかが、夏至の太陽のね、夏至の頃の太陽がたくさん出ている時に温められて、それが気候に反映されてくるっていうのが、だいたい1ヶ月、2ヶ月後とかになってきますので、まあ、この頃はまだそんなに暑くないということですね。またね、日本は梅雨がありますので、この頃に気温がそんなに高くないっていうのも過ごしやすくさせてもらってるのかなということですね。まあ、梅雨がない地域とか国だと、ね、もう6月っていうのは非常にね、暑くなってしまってて、この暑い季節っていうのがね、もうだいぶ長いことね、8月、9月まで続くということなんでね、日本はその辺はまあ、その辺も含めて恵まれてるなというふうに思いますね。はい、ですね。あとは、名護市の大祓っていうのが6月30日ですね。まあ、ちょうどね、1年の折り返しの地点、6月の30日が1年の折り返しの地点になります。ね、この時にですね、まあ、年末にですね、まあ、大掃除とかですね、まあ、お祓いみたいなね、1年の汚れを振り払うみたいなのがあったりしますけれども、それのちょうど、半分のとこなんでね、名護市の大祓いというのが全国の神社でですね、イベントとして行われたりします。まあ、血の輪くぐりといってですね、まあ、大きなね、輪っかをね、こうくぐって、汚れを払うというような神事がね、行われますのでね、ぜひともね、そういうのにね、遭遇された方は、血の輪をくぐっていただいてですね、この半年のね、汚れをね、払っていただいて、また新鮮な気持ちで1年の後半戦にね、挑んでいただきたいなと、思います。はい。その他ですね、6月では、イベントとしましては、父の日があります。6月のね、第3日曜日、21日ですね、まあ、母の日の1ヶ月後ということなんですけれども、大体ね、母の日がイベントとしては盛り上がって、父の日はちょっとしょぼんとしがちなので、しっかりとね、お父さんにも感謝をね、できる方はしていただいて、またね、リアル現実のお父さんだけじゃなくてね、父なるもの、お父様的な存在の方とかですね、お世話になった方とかにですね、感謝をね、表すのにもいい機会かなと思いますので、そういうですね、父なるものに対するね、感謝っていうのもね、していただくのにね、適した日かなと思います。まあ、感謝なんてのはね、いつでもしていただいたらいいんですけれども、まあ、一つのきっかけとして、こういうイベントを活かしていただければなと思います。まあ、そんな感じでですね、6月っていうのは、まあ、太陽が、まあ、太陽のパワーが非常に上がってくると同時にですね、恵みの雨が降るということですね。で、それを恵みに生かすためには、ね、カビを生やさない、そういうね、じめじめさせないとか、そういう自分のね、心のリフレッシュであったりだとか、家の中の、生活環境を整えることであったりだとか、そういうことをきちっとすることによって、恵みの雨のパワーを、より活かせることができます。これがね、停滞させてしまえば、マイナスになってしまいますので、そういうことのないようにですね、生活環境も、自分の心の中の環境もね、勉強とか含めた、頭の中の整理整頓、ね、いい情報を仕入れるとか、そういう部分も含めてね、しっかりといい風をね、導き入れていただければ、いい状態でですね、6月を折り返して、1年の後半戦にね、素晴らしい形で、最高の形で、臨んでいけると思いますので、そういう6月の過ごし方をしていただければと思います。 ということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、前に進もうとする、はい、流行る気持ちを抑えてですね、エネルギーを蓄える時になります。やがてこの蓄積された力が一気にほとばしる時がやってきます。
はい、来月でしょうか。楽しみですね。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運じゃなかった、恋愛運と金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、一度完成された状態ですが安定の時ではありません。良い状態を保つ努力をするか、一度壊して再構築していくかを決めてください。
壊す時は慎重になりましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運が花丸、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、運気は上がっていって全てが順調に進む時ではあります。進む時であります。しかしながらですね、大切にしていただきたいことがあります。それは感情ですね。正しいことに心を動かし、正しいことに喜ぶ心が開運の決め手になります。
ハートフルに生きてください。
はい、4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が×です。
はい、4月生まれの方はですね、運気停滞気味でね、もろもろが思うように進まず内部に問題が多い時になります。心機一転、内部一新して海を出し切り、新たな一歩を踏み出すチャンスでもあります。
はい、いい機会なので洗浄しましょう。
5月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、運気盛大の時で多くの人から人望を集めて人の上に立つ時になります。人と心を合わせて物事に取り組むとより良い成果が上がります。
はい、僕は5月生まれなんですけども、ちょっと最強っぽいことを言われてるので頑張ります。
はい、頑張ってください。6月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、様々なことが平和で安定している時になります。このような時はですね、長期的な方針を変更せずにですね、堅実に進んでいくことが大切です。
はい、一歩一歩大事にしてください。
はい、7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、損して得を取る時になります。見返りを目的とせずに人のために差し出すという、真の愛情が試される時でもあります。
結果的には得るものの方が多いかと思います。
はい、8月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月の生まれの方はですね、革命を起こすべき時です。躊躇せずに一気に進むことが大切です。失敗のリスクを回避する方法は人としての正しい道を選択することになります。
はい、倫理を心の芯に据えましょう。
はい、9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が×です。
はい、9月生まれの方はですね、海の苦しみの時にあたります。何事もスタートは困難がつきものです。それを乗り越えてこそ新しい世界が広げますので、忍耐力を養うようにしてください。
はい、大体のスランプは乗り越えられます。
はい、10月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、ちょっと驚くようなことがありますが、冷静になれば大したことはない時です。表面の騒ぎに惑わされず、かといって問題を甘く見ずにですね、冷静に対処するようにしてください。
精神をなるだけ波打たせないようにしましょう。
はい、11月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、 恋愛運がペケです。
はい、ペケって可愛いですね。11月生まれの方はですね、前に進もうとしても危険があり、後ろに戻ろうとしても戻れない時になります。前にもね、後ろにも行けないですね。こういう時はですね、慎重な態度でですね、焦らず時期を待ち、専門家の意見をね、聞くようにしてください。
はい、もうこれはもう専門家に委ねます。
はい。12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、訴訟や争いごと、意見の対立などが多くなる時です。いくらね、自分に入りがあったとしても、行き過ぎると窮地に陥りますので、ほどほどにしておきましょう。
はい、ハートフルに生きてください。
はい、ということでですね、まあ、ざっとね、そういうような、皆さんの月々の運気になります。ね、まあ、6月全体でざっくりで言うとですね、まあ、ね、まあ、1月からね、スタートを切った方もね、2月とかですね、まあ、立春とか、旧正月スタートで何かを始めた方、4月スタートでね、新生活になった方とか、まあ、いろんな節目でね、スタートを切った方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、6月っていうのはね、ちょっとね、方向をね、なんて言うんでしょう、まあ、現実と理想のこうギャップを微調整するようなタイミングかなと思いますね。まあ、その時その時のね、状況でですね、状況に合わせてね、また戦略をね、新しく立てていったりですね、目標とのズレをね、まあ、どう詰めていくかっていうのをね、再構築していく時になるのかなと思います。まあ、そういう意味でもですね、6月きっちりとね、いい状態で過ごしていただいて、7月からのね、後半戦、下半期に向けてね、スタートをしていくための10月になっちゃう。7月をいい状態にしていくための6月に、していただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。 Thank you.